ルカの福音書17章の20から終わりまで37ですね。ここのところ、特に初めの部分をですね、少し詳しく学びたいと思います。このファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかって尋ねたと言いますね。どんなことでもですね、いつだろうかっていうのはみんながこれは関心があることなんですね。いつ例えばこの全国集会はあるのかって、これも一番基本の問題になりますよね。学校のこれ入学でもいつなのかと、あるいは卒業がいつなのか、あるいは私たちはいつまで生きるんだろうかと、いつ死ぬのだろうかとかですね、いつこの今日なんかマラソンがあるらしいけど始まるんだろうかと、それに万事においてですね、人間の関心はいつ、それかもう一つはどこでと、よく言われる 5W1H というようなこと、特にありますよね。いつどこでっていうのは、これもみんなそうなんです。ですからこの一番大切な神様の国ということもですね、いつなのかということはみんながとってもこう関心があったわけです。それは実際にですね、このパリサイ派の人っていうのはもともとは非常にこの律法に熱心な人たちだったんですね。神殿とかいう規制の宗教に関わるよりもですね、それぞれの自分たちで別のグループとしてですね、熱心に律法、神の言葉を学ぼうという人たち本来は集まりだったわけですね。それでですね、こういう質問が起こるのは特に旧約聖書からずっとあったわけなんですね。いつだろうかと。で、神の国、神のご支配ということなんです。神が王としてご支配なさるのは一体いつなんだろうか。これは悪が支配をしているですね。悪い力、あるいは悪い権力、様々にですね、この旧約聖書でもですね、最初はエジプトによって支配されて、もう少しでイスラエルの人たちは滅びようとしたぐらいですね。それからいろんな敵が来たと。それをなんとか神の力で克服したと。だけどまたですね、堕落して、北の方からのアッシリアによって攻撃されて、また滅ぼされ、南の方もバビロンが攻撃してきて、また滅ぼされとかですね。追加次へとですね、その次はローマの国、ローマ帝国によって、滅ぼされるですね、支配されると。ですから、いつ神様が自分たちの神の民、これをご支配してくださるんだろうかと。この国っていうのは前から言ってるように、バシレイヤっていうのはバシリウス、王という言葉から作られてるから、王のご支配という意味があったわけです。本来の意味はそういうことなんですね。ですから、いつ神様の王としてのご支配が来るんだろうかと。そういう熱心な問いかけがいつもなされていたわけです。で、そのことを少し背景を知るためにですね、旧約聖書に一番最後にもそれがある。旧約聖書にたくさんあるんですけど、今日はその最後のところを見てみますとですね、マラキ、旧約聖書の一番最後のページですから開きやすいと思いますね。1501ページ、マラキ書の3章の19からのところです。ですか。マラキ書の3の19からですね。ここでですね、主の日っていうのがあるわけです。もうその日が来るんだと。それはですね、火でこのように表されていますね。悪を行う者は藁のようになる。彼らは燃やされて根も葉も何も残らない。それに裁きの日が来るということで、これが主の日としてですね、悪いもの、神を否定するようなもの、そういうものはですね、裁かれて火のように燃やされてしまうんだという、そういうことがですね、この旧約聖書の最後にあるですね。それまでにもこの主の日またはその日という表現でいろいろに出てくるわけですね。こういうふうにこの旧約聖書の一番最後にこのことが置かれている。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽、これはメシア、救い主のことをこういうふうにですね、正義の太陽というふうにですね、こういうふうに象徴的に表しているわけです。で、こういうふうにですね、この神の国が来ればですね、悪いものは滅ぼされると、 神の日、いわば裁きの日によって滅ぼされるんだという信仰があったのがわかるわけですね。そういうことを受けて、言ってるわけです。このような旧約聖書で約束されている、予言されていることはいつ来るんだろうか。待っても待っても来ないではないかと。現状はですね、たくさん神を否定する人たちが支配をしているではないか。これも誰でもがそういう疑問になるところである。そしてまた、これはこういうふうに2000年前、あるいは2000年以上前からの疑問ではなくて、私たちも、あるいはキリストを信じている人たちもいつもですね、何かの折に、本当に神様のこういう最終的な支配が来るんだろうかとかですね、本当に神様は今も支配してるんだろうかと、そういう疑問が生じてきてですね、でだんだんその疑問が膨らんできたら、とうとう、あ、神様やっぱりおらないんだとかですね、グラグラしてきて、それで離れる人も実際におるわけです。これは信仰を長く続けたから固くしっかりしてくるのとは違うんですね。長く信仰を続けても途中でだんだんとグラグラしてきてですね、そして年がある程度相当いってから離れる人すらおるわけです。ですからこの問題ですね、いつ来るのかっていう正しいその認識がなかったらですね、今とても熱心な人でも途中からこの問題の答えですね、答えがわからないということで、現実にさまざまなことが起こるから、それを見て疑問になるわけなんですね。そういう意味でこれは過去の問題であるとともに、私たちの現在の問題でもあるというわけですね。そうしてですね、ここで、人々はですね、いつ来るのかって尋ねたのに、イエスの答えはいつ来ますと、あるいは100年先とかですね、1000年先とか、そういうような答え方をしていないんですね。このイエスの答えはですね、どこにあるかっていうことですね。そういうふうに、いつかということはあえて答えなかったんです。どこにあるのか、さっき言ったいつどこでというそのもう一つの方ですね。そういうことで、別の箇所でもですね、再臨の時っていうのは誰もわからないと言われたことありますよね。いつかっていうようなことは一切誰もわからないんだと言われたことがあります。それとも対応してるんですね。いつには答えられてない。だけど言っていることは、あなた方の間ということなんですが、ここにある、あそこにあるとか目に見える形では来ないって言ったんですね。ユダヤ人たちは目に見える形で来ると思っていたわけです。例えばローマ帝国の支配がやめたですね。そうしてこのユダヤ人が自らを立ててですね、そうして支配をするんだと。そういう目に見える形の支配、ちょうどダビデが実際に目に見える形で支配しとったように、そういうことを思い描いていたということがあるわけですね。そして私たちも実はですね、疑問を持つのはみんなそういう目に見える形で疑問を持ったり、そうだと思ったりしているはずなんです。なんとはなしにですね、神様のご支配目に見えるものだと。だから戦争が起こったりですね、悲惨なこと、事件が起こったりすると神様はおらんのではないかと、やはりその目で見える形で判断をしているということは非常に多いはずです。だけどここではっきりとイエス様はですね、神の国は目で見える形では来ない、目で見える形ではわからないと。だから表面的な事件をいくらこう見ても観察しても、神の国が来るとかあるだけではわからないと言われたわけです。確かにその通りですね。これは非常に良い人が良い働きをする、そういうこともあります。だから神の国があると思ってたらですね、いや悪い人がいっぱい出てきてですね、あの戦争でも何千万という人が殺されたと、そういうこと両方投げ見よったらですね、良いこともあるけど悪いことはそれ以上にあるではないかと思ったらですね、確信がだんだんとぐらついてくるはずです。目で見える形で判断をしようと思ったら、これは確信はできないということなんですね。ですから目で見える形では神の国はでは来ないんだと、はっきりこう言われている。このことはだけ見ても、私たちは目で見える現象、出来事、そういうことで神の国があるとかないとか考えてはいけないんだということをイエス自らが言っているわけです。 そんなのどうしたらわかるのか。目で見える形じゃないのわからない、当たり前だとありますね。それをですね、こことは別のところで、言われているわけですよね。これはヨハネの福音書を少し見ていただいたらですね、三章というところです。三章の、三、167ページですね。ここでイエスとニコデモのところでですね、イエスの答えとしてはっきり、これはアーメンということですね。アーメン、アーメン、レゴヒム、特別に大切なことを言うときにこのアーメンという、誠に誠に何じらに継ぐっていう、この文語的な方がより正確に伝えているわけですね。I say the truth とかですね、 truly I say you とか、そういうふうに英語でも訳されるわけです。だから真実を言うと、人は新たに生まれなければ神の国を見えないんだと、この言葉と対応しているわけですね。新たに生まれる、そしてそのことをですね、少し後のところでですね、その後で水と霊によってという表現がありますが、これは当然水は清めの象徴として言っていますが、根本的には霊から生まれると、この6節にありますよね。霊から生まれなければですね、霊から新しく生まれなければ神の国は見えないんだと、そういうことなんですね。だからどんなに頭が良くても、学問を重ねても、こうして聖なる霊によって新しく私たちが霊的に生まれなければ神様の国は見えない、イエス様が見える形では来ないと言ったと同じことなんですね。それでこの霊から生まれるものも、風が思いのままに吹くように、人間の予想したような学問ができる人とかですね、たくさんの経験を積んだ人とか、そういうふうに予想しがちだけど、そういうと関わりなく神様の風が吹いたらですね、経験も何もない人でも、あるいは若い人でも、死にかかった人でも、無学な人でも、時には非常に頭に学者も、あるいは暴力振るって言った人でも、いわゆる人を殺したような人でも、聖なる霊が吹いていたら、その人はこの神の国が分かる、見えるようになるという意味なんですよね。はい、それでは元のところに帰りますが、それほどにですね、この新しく生まれる聖なる霊を注がれるということは根本的に大事なことになるわけです。他の様々なことは、これは当然いわゆる頭の良さということ、生まれつきが決定的ですよね。高度のですね、大自然の研究とかいうことになればですね、こういうコンピューターの関わることとか、生物科学的なこととか、それは非常にいわゆる頭が良ければから、これもできない。どんなに努力しようが、もう絶対にできないことですね。そういうことだけど、それがいくらできても、頭が良くてもですね、こういうふうに神の国がわからないんですね。ここに非常なこの平等性があるということです。動けない人、仕事もできない人でも神の風が吹いたら、それは神の国はわかるというんですよね。だから私は経験がないとか勉強をしていないとかいうことは関係がないんですね。今のままでその聖なる霊を受けたら神の国がわかるということなんですね。で、どうしても人間は表面的な地位、社会的な地位とかですね、そういうふうな経験とか、あるいは勉強で送られたかによって、これをやっぱり目で見える形に影響されてしまう。で、この人はこう分かってるだろうなと思うわけですけど、そういうこととは違うんですね。そこでですね、次に言われていることは、この神の国はあなた方の間というふうな訳し方でしていますね。これはさっきも言われたように、エントスヒューミ、エントスってギリシャ語なんですが、その、ここに使われたギリシャ語はですね、 まあ、新約聖書で2回しか使われてないんですが、もう1回はあなた方は偽善者だとパリサイ人に対してですね、杯の外側ばっかり清めてる、内側も清めなきゃいけない。この内側っていうのにエントスというここに使われたギリシャ語は使われてるんですね。杯の内側という、そういう意味でこのエントスというギリシャ語はですね、いろいろに訳された。内側っていろんな意味があるんですね。それで現代の最もよく読まれている聖書でもいろいろにこの訳ですね、3つほどの訳語を使っていますから、それをまあちょっとですね、元の言語はエントスということなんですね。うちにとか何々の間にというふうに使われるんです。そこでここからですね、あなた方のただ中あるいは心の内というふうにも訳されたわけです。けれどもその心の内という意味だけではないわけなんですね。あなた方の生活しているそのただ中、こういう意味にもなるわけです。私たちはこうして職業的な生活、あるいは家庭や外側でさまざまな生活をして、そういう生活のただ中にあるんだと。そういうふうにですね、はっきりとこういうふうに両面に当然取られるわけですね。ですから、現在最もよく、アメリカの代表的な訳のニューインターナショナルバージョンとニューリバイズドスタンダードバージョンというのがあるんですね。新国際訳と新改訂標準訳というのがあるんですが、それもこの2つに分かれています。Within you と ね、これはNI ニューインターナショナルバージョンっていうアメリカの代表的な訳ですね。これはインターボリザーズバイズっていうアメリカの代表的な分厚いですね、実感もの仲介書のシリーズの中にも2つの訳が取り上げていますが、この中の1つですね。ここにもですね、 The kingdom of God is within you と、 The kingdom of God is within you と、神の王国はあなた方の内にあると。ウィジンって内部、心の中に言っても取れますね。ウィジンよ。それからもう一つのアメリカの代表的な訳、ニューリバイズドスタンダードバージョンですね。NRS って。これではですね、アマングユーの音って言うんです。あなた方の間にという意味になりますね。でどちらかっていうのはそういう意味、二つの意味を言えば兼ね合わせているということを取り受けることができるわけです。これ実際に聖書的に言ってもそうですね。神様の家、私たちの内にもある。そしてまた生活をしているいろんな悪いことも事件も災害も起こったその中にまさにあるんだっていうんです。それは新しく生まれ変わらなければ見えないっていうわけですね。この中に事件が起こり戦争が起こってその中にもあるというんです。実際にそういう非常に悪いこと、あるいは迫害、江戸時代なんかローマ帝国でもですね、ものすごい大変な、生きながらにして熱湯地獄に投げ込まれると、そこでも神様のご指示を実際に全面的に受けて命を捨てていった人が、それはもうありありと実感してたわけですね。神様のご指示をなさってると見えてきたと。ステパノもそうだったわけです。もう石で撃ち殺されると、こんなことにどこに神様が支配しているのかと思うかもしれないけど、はっきりありありとこう天が開けて神様とキリストが一緒におるのが見えたというんです。そういうふうに迫害の嵐の中でもまさにですね、神様のご支配、神の国があるということが見えたわけですよね。聖霊に深くですね、引き出される、注がれるほど、そういうどんな状態の中でもわかるというわけです。まあ、そういうふうにですね、神の国はあなた方の中にある、ただ中にある。でこれはロシアの 代表的な作家ですね、トルストイ。トルストイがですね、このタイトルで、こうして本を書いたわけですね。神の国はあなた方のただ中にあるっていう、非常に詳しい論文ですけども、前に命の水でもちょっと紹介したことあります。で、様々な人の注目を集めてきた言葉なんですね。でこういう一言がですね、そういう大作家の思想家の、まあ、非常に重要な著作のタイトルにもしたぐらいなんです。長い文章全部がわからなかったらということなく、一つ二つでもですね、非常に強いこう影響、インパクトを受けることがあるからですね。でこのことに関してですね、もう少し聖書で見ておけばですね、これはまあさっきもちょっと話をされたと思いますが、神の国は私たちのただ中にあるわけなんですね。そしてそれはですね、どうしたらそれ分かるようになるか、新しく生まれ変わるということですね。でもう一つの表現は新約聖書の一番初めに出てきますよね、マタイの福音書。それはマタイでは4章の17ですね。マタイの福音書4章の17という 5ページのところです。マタイの福音書だけが天の国と書いてあります。全く同じなんですね。マルコ・ルカとかは神の国、マタイは神を天と言い換えてるんです。ほぼ同じ表現が他にもあります。悔い改めよ、天の国は、神の国は近づいた。これは実は現在完了、近づいて今ここにあるっていう、そういう意味を含んでいるわけです。ですね、死の影の地に住む者に光が差し込んだ、まさにこれなんだと。そしてこれはですね、天の国は近づいて今ここにあるっていう、この天の国は何か、この場合イエス・キリスト様ご自身をも指しているわけです。天の国、神の国の一番全てが凝縮して集まっているもの、これはイエス・キリストそのものなんですね。イエス・キリストが来たところ、そこにすでに神の国が来ているわけです。イエス・キリストを信じて歩むとき、すでにイエス・キリストは我々のただ中にあることを、それを受けてですね、生きているということなんですね。で、そのためには方向を転換して悔い改める。幼子のような心でなければ神の国に入ることはできない。幼子のような子でまっすぐ神に方向を転換して神様をイエス様を仰ぐ、それだけで私たちはですね、イエス様、天の国、神の国が私たちのところに来てくださると、で来ているのが分かるということなんですね。そういうことはいろいろなところにあって、今すでに来ているということ、将来はるか彼方でもなければ今すぐに来ているということは、もう一つの表現をですね、まあ、こういう機会に見ておいたら、マタイの福音書で言えば12章の28というところですね。マタイ福音書の12章の28というところです。これは、イエスの言葉として、私が神の霊で悪の霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところにすでに来ているのだということですね。私たちは心の方向をイエスに、幼子に向けたら、それは悪の霊、追い出されているから見える。追い出されてなければ見えない。だからそういうたくさんの人がまだ日本ではそういう見えないという状態なんですね。まあ、こういうふうにですね、神の国は、 今すでに来ているということがいろいろな表現で書かれてあるということがわかるわけです。はい、それで元のところに帰ります。でこういうふうにして、聖書ではですね、旧約聖書で主の日というですね、裁きの日というイメージで待ち望んできたわけです。けれどもそれは単に裁きというようなことだけでないんですね。そういうふうに裁きで悪が火で焼かれるように消えるよと思ってたら、目で見える形で思ってたら、それは全く間違ってしまう。悪の力があるように見えても、その中ではっきりと分かるように神様はですね、新しく生まれるというですね、それこそ新しい方法、道を備えてくれたわけなんですね。そういうふうにして既に来ているんですが、さらにそれをこの世界、宇宙全体には完全な形で来る、それが再臨と言われていることですよね。新しいことは天と地という表現になっています。私たちの家は心が新しく変えられる、生まれるということとともにですね、この何か世界宇宙というものが新しい天と地になるという、そういう表現で言われていることがあるわけです。だからそれはまだなわけですよね。地上に生きる者にとって、この神の国が分かるように、見えるように道を開いてくれた。それに全世界宇宙というものが完全な形で新しく天と地になる。これはまだなので、だからこそ待ち望むということが言われているわけです。そのような意味での全ての完成を私たちは待ち望んで来てくださいと祈るわけですよね。で、そのために、聖書の一番最後はその来てください、すべてを完成してくださいという願いになる。これは最終的な願いですよね。で、この黙示録の一番最後はそれで終わっているわけなんです。最後のページ見ていただいたらですね、480ページです。この二次節、22章の二次節、私はすぐにでも来ると、イエスが言われるですね。これはイエスの言葉、その通りですと、主イエスを来てください。これがマラナタ、アラモではマラナタ、私を来てくださいと。あとは、主イエスの恵みは全てにあるようにという祈りですが、この実質上はこの待ち望むことですね。この手前にも17にも強調されています。来てください、これを聞く者も来てくださいと。そういうことで、この神の国っていうのは今来ていることが分かるようにしてくださったとともに、絶えず待ち望む祈り願いでもあるということなんですね。はい、それでは、ちょっと時間が来ましたから、今日はそこまでにしておきます。